章18節より25節、新約聖書マタイによる福音書1章18節より25節。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れる。男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。どうぞ。クリスマス、主イエス・キリストのご降誕を祝う、それがクリスマスであります。主イエス・キリスト、乙女マリアから生まれました。婚約者のヨセフ、自分の身に覚えのないところで婚約者のマリアが子供を宿し、大変慌てました。そして密かに縁を切ろう、結婚の約束はなかったことにしようと心の中で決意をいたします。主イエス・キリストの誕生は乙女マリアから生まれた。私たちの常識的な判断、常識から言えばそのようなことはあるはずがありません。乙女から子供が生まれる、そんなことは不自然なことないはずの事柄でございます。教会は2000年間主イエス・キリストは乙女から生まれた、それを信じてきております。しかしそれを信じるということは、超常現象があった、そのことをただ常識を疑うのは常識と照らし合わせずに思考を止めてただ信じましょうという、そういう暴力的な信仰を私たちは信仰とは言っておりません。乙女マリアから生まれた、そこには一体どういう意味があるのか。実は聖書は、聖書のみならず私たち信仰者でありますけれども、私たちはある一つの言葉と向き合っています。向き合っているというよりもその言葉と戦っています。どういう言葉であるのか。聖書の一番最初に創世記という物語があります。神様が世界を作ったという物語です。その最初の物語によれば、この世は神様によって何一つ不足としていない満ち足りた世界、
ってみれば私たちが普段申していますように、エデンのその楽園が最初の様子でありました。しかしその楽園で暮らしていたアダムとエヴァのもとに日々がやってまいります。善悪の知識の木の実、神様はそれを食べてはいけないというふうに言った。蛇はそれを確認します。あなたたちはこのエデンの園で何一つ食べてはいけないというふうに言われたのか。エヴァは答えます。いいえ、そんなことはございません。ただ一本だけ、あのエデンの園の中央に生えている命の善悪の知識の木、あれだけは食べるなというふうに神様はおっしゃいました。死んではいけない。神様は言われた通りの言葉を蛇に伝えました。蛇は答えます。そんなことはないんだ。あの木の実を食べれば、お前たちは神のようになれる。この物語は一体何を伝えているのか。先ほど申しましたように、思考を全部止めて乙女から子供が生まれた。蛇と人間が会話をした。聖書は人間の思考を止めることを求めてはいません。そうではなく、むしろ一生懸命考えられることを聖書は伝えています。何をあの蛇と人間であるときは私たちが考えなければいけないのか。蛇と言ったセリフはこういうセリフです。実はお前には足りないものがある、それを補え。子供から大人まで、我々は足りないものがあるからそれを補おうと頑張ってきています。足りないものがあるからそれを補え。我々はそのために鍛え合わせして働きます。足りないものがあるからそれを補おう。少しばかり人のものをかすめ取っても、人のものを自分にしても、足りないんだからそれを奪うことは正義ではない。あの人たちはいっぱい持って、あの人たちから少しばかり分け前をもらってもそれはいいではない。争いが生まれます。あちらの領土は豊かではないか、我々は貧しい。そのままではいけない。足りないものがあるんだからあの領土をいただこうではない。戦争が生まれます。足りないものがあるんだから働こう。どこまでもどこまでも働いていこう。二酸化炭素をたくさん排出してこの星が今やおかしくなろうとしています。足りないものがあるからそれを補う。私たちはそれを補ってくれる何か。アダムとエヴァはまんまと善悪の知識の木の実、それさえ得られれば私たちは幸せになれるというふうに考えて、それに頼り依存をし、それを求め食べました。その結果、彼らはエデンの楽園で住むことができなくなりました。言ってみれば私たちの現実世界はそこから始まった。それが聖書の神話です。私たちは足りないものがあるから何かにすがらなければならない、何かに助けを求めなければならない、何かに依存をし、そして依存をするということは、よく我々も承知している通り、裏返せば支配をされるということです。学歴に支配をされ、名誉に支配され、権力に、権威に、経済に支配をされる、労働に支配をされる。私たちはみんなその支配を甘んじて受けることが幸せへの道だと人類の初めから思い込んでいる。それが人間だと聖書は言います。何かに支配され、何かに依存しなければ我々は前に進むことができない。私たちの常識です。主イエス・キリストの誕生、それは乙女マリアから生まれたとなっています。夫のヨセフ、マリア、彼らは子供を産むためには結婚をしなければならない。自分たちの未来を作り出すためには結婚をし、子供を作っていく、そういう行為をしなければならない。男女の営みをしなければ自分たちの未来は、子供たちは与えられない、そういうふうに思っておりました。 ですけれども、何もせずとも子供が与えられる、何もしなくとも未来が始まっていく。夫ヨセフ、我々はこのヨセフは愛する妻が自分のことを裏切ったのではないか、そういう思いに駆られて不安になり悲しい、不安になり悲しいんだけれども、それを乗り越えてマリアと結婚した、なんと立派な男性なんだろうというふうに読むような、そういう勧めを受けたこともあろうかと思います。ですけれども、聖書というものは実はですね、割と人間の感情には興味を持っていません。人を滅ぼします、洪水も起こします。聖書の中ではそれは、こういう方はしてはいかないといけないかもしれませんけれども、日常茶飯事にそんなことは起こっています。人の悲しみが起こります。でもそれでも歴史時間は進んでいくというのが聖書の考え方です。感情に重きを置けば、怒らした人、悲しました人、その人たちの感情をもうちょっと神様はケアしてもいいんじゃないか、我々はそういうふうに思いますが、実は聖書はあまり感情ということには興味を持っています。ヨセフがどういう感情を持ったのか、実は今日のところにもそんなことは何も書いてません。正しい人であったので縁を切ろうと密かに思っていた、書かれてはその点で載っています。ヨセフが悲しんだ、頑張った、男らしさを示した。私たちはそのようなことを読むと、この聖書が言っていることが途端に読めなくなってしまいます。もっと考えろ、聖書は我々に言います。もっと考えろ、何がここで起こっているのか。ヨセフは自分が参与しなくても、自分がそこで頑張らなくても、子供が与えられる、新しい未来が始まる、そのことを彼はここで確認をしました。何かに頼って、何かにすがって我々は進まなければならない。人は皆そう思っています。ヨセフもマリアもそう思っていたでしょう。そう思っていましたけれども、自分たちに与えられる子供、自分たちに与えられる未来、これからの時は私が何にも耐えらずと、人間の営みに支配されなくと、そこにはもしかしたら血の問題も入っているのかもしれません。私たちの血、民族の歴史、伝統、そういったものに支配すがらなくとも、我々の未来は始まっていく。プリントに知ってあるところは抜粋です。ですが、その抜粋の前に我々が最初に目にするのはイスラエルの系図です。イスラエルの系図がずっと書いてあって、そして今日のこの物語が始まっています。アダムから始まってイエスまで、その系図がずっと書いてあります。ずっと書いてありますが、その系図は実は夫ヨセフの系図です。夫ヨセフの系図、乙女マリア、この二人が新しい家庭を築こうとしている。イスラエルの歴史は実はイエス・キリストの誕生には何の関与もしていません。地としては、伝統としては、歴史としては、人の技としては何の関与もしていない。だけれども、新しい歴史の始まりにそのヨセフは招かれています。何もしていないにもかかわらず、何の努力もしていないにもかかわらず、ヨセフはそこに招かれている。生まれてくる子供の名前、その子供の名前はインマヌエル、神我らと共にいます。神が共にいる、それはどういうことなのか。私たちが蛇の言葉に踊らされた、何かやらなければ自分たちは生きていくことができない、何かにすがらなければ私たちは前に進むことができない、そこで言って私たちは何を失ったのか、何を私たちはその時に思い立って、そういう決断をしたのか、勉強しましょう。 汗を流して働きましょう、権力を身につけましょう、経済力を高めましょう、一体私たちはそこで何を現実だと思えるのか。神などいない、私たちはそう腹に決めて蛇の言葉で生きていこうというふうに決断しました。今私たちがまだ今も私には足りないものがある、それを補おうというふうに考えているとしたら、いいえ、確かに考えています。私自身もそういうふうに考えます。でもそう考えているときに私たちは一体何を失っているのかを思い出す必要があるでしょう。神などいない、そう思った私たちは期待なしすることが正しいというふうに思い始めます。クリスマスの時に生まれたイエス・キリスト、その名はインマヌエルだ、神我らと共にいる、神はいる、神は共にいる、あなたがもしそのことを信じることができるとしたら、あなたがもしその言葉を受け入れることができるとしたら、あなたは日々の言葉に惑わされることがない、日々の言葉を乗り越えることができる。私は何にも不足している、だから私は何にも頼らない、何にも支配されることはない、そういうふうに人間は作られているんだという、あのエデンの園の人の姿に我々は帰ることができるでしょう。クリスマスはなぜ喜びなのか、この子は自分の民を罪から救うからである。聖書が言う罪とは、私には欠けているものがあるということを思い込むこと、それが聖書が言う罪です。クリスマスの喜びは一体どこにあるのか。私は神と共にいる、私は何も不足をしている、そのことをしっかりと覚える、そのことが本当なんだと私たちが心に覚える、それがクリスマスの喜びでございます。宗教の言葉でございます。現実の言葉は、足りないものがあるのだから頑張りなさい、それが私たちの現実の言葉です。ですけれども、宗教の言葉を、聖書の言葉を、教会の言葉を、足りないものは何もない、あなたはそれが信じられる、それを問うているのが聖書の言葉です。神の言葉です。2019年クリスマスの夜、私たちは神の言葉の前に立たされています。蛇の言葉を私たちは鵜呑みにしております。私たちの内にある言葉と神の言葉、今一度耳を傾けるべきどちらなのか、どちらに耳を傾けることが我々を誠の未来へと進むことができるのか、そのことをしっかりと思い巡らし、このクリスマス夜をまた過ごしていきたいと願います。お祈りを捧げます。聖なる神よ、私たち人間たちは、人類は初めからあなたを信じられずにおります。私たち自身もあなたのことが信じられずにおります。ですけれども、あなたは御子を遣わし、乙女から子供を産ませ、主イエスキリストを誕生させ、人の技、我々の努力、そういったものがなくとも私たちは確かに前に進めることをお示しくださいました。この世界の誠のあり方を私たちに示してくださいました。 私どもがそのことを信ずることができますように、信ずることによって希望を持ち、前へと進みゆくものとなり得ますように、私どもの信仰をこのクリスマス夜にまた始めさせてください。新しき命、新しき心によって私たちがまたこの夜から歩みを伝えることができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。